というわけで、ここでは一段落で文章全体の話題が出ていることになる。それはさっき言った自然と人間ということだな。そして次の第2弾で、話をさらに。こら桜井、何やってる、顔を上げなさい。バカモン、どういうことだ。今は授業中だぞ。弁当食ってるとは何事だ。
返してくれよ。今日も朝飯抜きだったんだから、もう腹減っちゃって昼休みまで我慢してたら飢え死にしちゃうよ。
ふざけるな。花が言っているのは先生だって他の生徒だって同じだ。今何の時間だと思ってるんだ。勉強の時間だろう、勉強の。
だから邪魔になんねえように静かに食ってんじゃないっすか。
静かなら何をしてもいいのか。まったく話にならん。大体とにかく授業中に弁当を食うことは許さん。担任の先生にも報告しておくからな。ババ先生、先生のクラスの桜井純一、ありゃ手に負えませんな。
桜井がまた何かしでかしましたか。
何かも何も、私の時間中に堂々と弁当食ってくれましたよ。
はあ、弁当食っちゃいましたか。そりゃあいつらしい。
笑い事じゃありませんよ。それで注意したらあいつ割り引いた様子もなく口を答えするんですからね。まったく呆れて物が言えないとはこのことだ。私はこの中学校に来て8年目だが、あんな生徒は初めてだ。
はあ、申し訳ありません。私も他人として不行き届きでした。厳重に注意しておきますので。桜井もちょっと悪ぶっているところがありますが、根はいいやつだと思うんですよ。
まあ、今の若い先生たちはそうやって生徒に理解を示して、何度言うかこの、友達感覚というんですかね。まあ気持ちはわからんでもないが、逆にそれで生徒に舐められるっていうこともあるかもしれませんよ。
はあ、舐められてますか。
そうそう、生徒と同じ土俵に立とうと思っても、所詮は教師と生徒、どうしても越えられない溝があるんですから、無理しない方がいいですよ。
はあ、
まあとにかく桜井のことは馬場先生に確かに報告しましたからね。早く手を打っとかないと他の生徒にまで悪い影響が及ばないとも限らん。
そうそう、それでいざ何かあったら途端に、担任は何してた、学校の責任は、手矛先がこっちに向くんだから。
何かというと、
だからさ、いじめとか登校拒否とか不純異性交友とか。
いや、いくらなんでも彼らがそんなことを。
甘い甘い、そんな風に簡単に生徒を信じちゃうと後でしっぺ返しに遭いますよ。あいつらなんとか教師や親の目を盗んで勝手にしようと隙を狙ってるんだから。
僕はそんな風には考えたくないな。
ここは精神中学。馬場先生は教育への熱意に燃える若い数学教師、そして九段の桜井純一は馬場先生の担任する2年 A 組のいわゆる問題児である。
この X に6を代入すると 2X は12、そしてこれに7を足して3で割るとこうなるわけだ。桜井。
え？はい。
桜井、お前今日は弁当は食わないのか？
ち、もうバレてんの。今日も食っていいんですか？
ああ、構わんよ。どんどん食え。腹が減っては戦ができん。
本当？
ああ。ただし、俺も腹ペコだ。それに食い物の誘惑には弱い。お前がうまそうに食ってるのを見て、思わず横からおかずの一つでもつまんでも、悪く思うなよ。ついでにみんなも腹が減ってる。だから一口ずつみんなにも分けてやれ。それでもいいなら食ってもいいぞ。
やなこった、冗談じゃねえよ。チェ、道理でおかしいと思ったよ。
そうか、いいのか、遠慮するなよ。どうも桜井は今日は弁当は食わないようだから、みんなも分け前は諦めろ。
なんだ、つまんねえな。
さあ、それじゃあ方程式に戻るぞ。人間、食い物や着る物より大切なこともあるんだからな。じゃあ問いの2、山崎読んでくれ。
いたいいつもこんな調子で、ババ先生にかかるとさすがの純一も拍子抜けしてしまうのだった。純一はそんなババ先生が妙に気に入って、時々先生のアパートを訪ねていた。
先生、俺。
おう、来たか。入れよ。例によって散らかってるけどな。
ほんとだ。たまには掃除ぐらいしなよ、先生。俺の部屋の方がまだマシだぜ。掃除とか洗濯とかしてくれる彼女、いないの？
お前、傷つくこと言うなよ。彼女いなくて悪かったな。これでも俺は学生時代にはモテたんだぞ、結構。
ほんとかな？信じらんねえや。ねえ、先生。なんか食うもんない？
なんだお前は、いつも腹すかしてるやつだな。
だってお袋、今日は残業で遅くなるらしいからさ。
そうか、お前のお母さんも大変だな。俺のお袋も女手一つで俺と弟を大学まで出してくれたけど、やっぱり朝から晩まで働き詰めだったもんな。
それにしてもさ、先生の部屋はいつ来ても本ばっかしだよな。数学の先生でも本読むんだな。
数学の先生でもとはなんだ、でもとは。俺は昔から本は好きだったな。手当たり次第に読んだ時期もあったけど、今は選んでじっくり一冊を味わうという感じだな。
それにしてもいろいろあるじゃん。志賀直哉、山本周五郎、山歩きの楽しみ、ヘラブナ釣り、教育概論、奇跡の数学教授法、それに、なんだ？聖書。こんなのまであるわけ？
こんなのとは失礼だな。聖書はな、本の中の本といってな、世界中で一番多く読まれてる本なんだぞ。
それはそうかもしれないけど、なんか先生のイメージと違うもんな。先生が聖書持ってクリスチャンですって言ってもピンとこないんだよな。
そうか？じゃあクリスチャンってどんなイメージだ？
なんかこう、真面目そうでメガネなんかかけてて、冗談なんかもあんまり言わなくてさ、きちんとしてるって感じ。もちろん部屋の掃除とかもちゃんとしててさ。
おいおい、いじめるなよ。まあ俺も教会に行く前はクリスチャンに対してお前と似たようなイメージ持ってたからな。だからまさか自分がなるなんて思ってもみなかったさ。
じゃあ先生はなんで教会なんか行ったんだよ。
あれはちょうど大学4年生の時だったな。その頃、俺には将来を約束していた女性がいたんだよ。同じ大学で一緒に教師になることを目指してた。俺は教員採用試験にも合格して、夢に一歩一歩近づきつつあった。彼女の気持ちを疑ったこともなかった。ところが、卒業試験も近いある日、彼女から呼び出されたんだ。
わかった！別れ話だ！
まあ、聞け。約束の場所に行ってみると、彼女と、そして同じゼミの仲間の男が待っていたんだ。あとはもうわかるだろ？俺も男だ。その時はぐちぐち言わないで、潔く諦めたさ。だけど、その時のショックは本当に口では言えないぜ。しばらくは飯も食えず、酒ばっかり飲んでた。もちろん未練もあったよ。何より、今まで信じてた人に裏切られた。見放されたというのが一番答えだな。この世でたった一人最後まで味方になってくれると思ってた人が離れていったんだからな。もう誰も信用できないと思った。オーバーかもしれないけど、世の中の人間みんなが俺をバカにし無視しているような気持ちになっちまったんだよな。
それでどうしたの？
それでな、俺は思い詰めてついにあることを決意したんだ。
あること？先生、まさか。